ようございます。聖書と福音の時間です。2月は省エネ月間です。お隣の国韓国では今年の寒波の影響で電力消費量が過去最高になり、ついに大型施設で設定温度を20度以下にしたそうです。環境問題は一人一人の意識が重要。神様から与えられた資源を大切に使いたいものですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。今から数年前、私はブラジルからの小包を受け取りました。中を開けてみると大好物のコーヒー豆が入ってるではありませんか。それはこの番組をブラジルで聞いてる方から激励の意味で贈られたプレゼントだったんです。いや、嬉しかったですね。しかしそのコーヒーはもう残ってません。飲んでしまったからです。使ってしまうとなくなってしまうんですね。ところが神様は私たちに決して消えていかないプレゼントをくださったというのです。聖書にこう書いてあります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。神様による信仰と希望と愛はどれほど飲んでも決してなくなることはないって言うんですね。第一に信仰です。先日私はある心の病にかかっている友からこんな風に打ち明けられました。高原さん、私ね、主治医にだけは本当のことを言わないようにしてるんです。本当のこと言ったら、そうですかと言ってまた薬の量がドサッと増えるだけです。今でも飲みきれないのに、これ以上増やされたら薬で死んじゃいますよって言うんですね。ところがそれとは正反対の患者さんの話を昨年末に聞きました。もう亡くなられた開業医のことを今も懐かしがっている患者さんの話です。愛知県の田舎で毎朝6時から患者が列をなして並ぶという評判の名医でした。ある患者さんは診察室に入るまで目が回り、頭もクラクラし、今にも倒れそうでしたが、このドクターが脈を見るために手首に指を当てた瞬間、力が湧いてきて治ったような気がしたって言うんですね。またある患者さんは自分の部屋にまで往診で来てくださった時の話をしてくれました。それまで胸が苦しくて呼吸が困難だったのに、このドクターが襖を開けて部屋に入ってくるのを見るや否や、胸の使いがスワーッと取れて息が楽になったって言うんです。すごい威力ですね。まだ薬も注射も打ってないのに、姿を見ただけで辛さが軽くなったって言うんですね。先の例とどこが違うんでしょう。信頼のあるなしです。どんな名医でも疑ってかかったら、治療を攻撃と受け止めてしまいかねません。しかし信頼しきってるドクターなら、その姿を見ただけで心に平安が戻ってきます。この人が私のところに来てくれたからには何とかなるぞという肯定的な気持ちが働くからです。ところでこの愛知県の名医はなぜにそんなに信頼されていたんでしょう。一言で言うと実績なんですね。今までこの先生の言うことを聞いて損をしたことは一回もない。彼の勧めに従うと必ず良くなる。必ず回復する。それまでの見立ての正確さ、処置の見事さを繰り返し繰り返し経験してきた人々は、この先生の言うことなら間違いなしと単純に信仰していたのです。神様に対する信仰も同じです。あなたを作られた誠の神様は信頼に値する神なのです。その根拠を一言で言うなら実績です。聖書に記録されている実績なのです。聖書の神様は人類に対して何百回もの約束をしてこられました。 そしてその約束はことごとく実現してきたという歴史を記録している書物が聖書なのです。神は信頼に値する方です。そしてそれをもっともっと身近に知る方法は、あなた自身が神の言葉を信じてみるということなのです。神は決してあなたを裏切りません。したがって神への信頼は神の誠実さのゆえにいつまでも残るものなのです。第二に希望です。あるクリスチャン女性の話です。彼女は大変大きな屋敷に住んでいました。その家の台所には井戸がついていたのです。しかし水道が引かれてからは井戸水を使うこともなくなり、今では井戸の上に段ボールで蓋をしていたのです。ところがある日のこと、水屋の上にある釜を取ろうとして、不注意にも段ボールの上に乗ってしまったんですね。彼女はあっという間に地下6メートルの井戸の底へ落ちていったのです。幸い怪我はありませんでした。足から水に入ったからです。彼女は水から這い出して井戸の中にある出っ張りに腰を下ろすことができました。しかし、家には彼女以外誰もいなかったんですね。その頃携帯電話もなかったんです。どんどんどんどん時間が経っていきます。やがて夕方になる。暗闇が降りてまいります。ところが、彼女は井戸の中で賛美歌を歌いながら平安な気持ちを保っていることができたんですね。一体なぜ彼女はパニックに陥らなかったのでしょう。夜になると一人息子が会社から帰ってくるのを知っていたからです。彼女はこの状態が永久に続くことはないと知っていました。やがて息子が戻ってきたら私を探し出すに違いない。その時を静かに待てばよい。これから私を助け出す息子が必ずやってくるという事実が彼女の心に希望の灯火となっていたのです。ところで人生の最後に待ち受けているものとは何でしょうか？死です。そして死というものは全ての希望を打ち砕くものではありませんか？それは自力では這い上がれない暗闇の世界です。永久に人の魂を閉じ込める恐るべき裁きの世界なのです。というのは聖書ははっきりこう語っているからです。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると。人はこの恐るべき現実に向き合いたくないので、ことさらに人生を面白おかしくしようとしているようです。しかし、その暗闇から救い出してくださる方がいるとしたらどうでしょう。しかもその救い主は、すでにあなたの死の問題を解決済みであったとしたらどうでしょう。もしそんな救い主がいらっしゃったら、ぜひ知りたいとは思いませんか？紹介いたしましょう。イエス・キリストです。イエス・キリストは今から約2000年ほど前、あなたの罪を背負って十字架にかかり、あなたが死後に受けるはずだった裁きを身代わりに引き受けてくださいました。そして死んで3日後に復活し、死そのものを滅ぼしてくださったのです。あなたにはこの希望がありますか？もしまだなら、このキリストを救い主として受け入れていただきたいのです。第三に愛です。神の変わらない愛ですね。ところで人生の中ではどちらかを選ばなければならない時というのがありますね。我が家にもささやかな事件がありました。実は私の次男は大変にひどいアトピー性の皮膚炎なのです。原因の一つは最近飼い出した赤性インコなんですね。もし彼がアトピーを簡単に治したいと願うならば、赤性インコを追い出すことです。インコを飼うというのを選ぶんだったら、アトピーの辛さを耐えなければなりません。 どっちかを選ぶしかないんです。両方とも良い面を選ぶということはできないんですね。彼はインコを飼う方を選びました。妹が大変可愛がっていることを知っているからです。それは愛による決断です。神もあなたのために究極の選択をしてくださいました。罪人を許すためにはキリストを十字架の上で捨てなければならなかったのです。キリストを十字架にかけないなら罪人を裁かなければなりません。神はどうされたでしょう。キリストを十字架で見捨てる方を選ばれたのです。なぜですか？あなたを愛しているからです。どうぞイエス・キリストを信じてください。神様は信仰、希望、愛をあなたに与えて、あなたに祝福をくださる方です。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。